では後半は久しぶりに立石さんのトークです。で、立石さんと、今回のトークはワークショップについてということで、ワークショップという言葉、日本語でも最近よく聞くんですけど、英語ですよね、もちろん。ワークショップって英語でも言いますよね。
元は英語だと
英語
思
で
い
す
ます
ね。
が、うん。
英語でワークショップといったら何人かの人が集まっていろんな作業を教え合ったりとかする？ワークショップって英語で言ったらどういう。
そういう意味もありますけど、アカデミックの世界では勉強会みたいな意味
あ、そうか、
だ
勉
と
強
思い
会
ま
といえ
す。
ば分かりやすい。なるほど。で、ワークショップという言葉をよく聞くんですけども、今回、立石さんがお話をしてくれるのは、ワークショップフェスティバルドアーズという8月の末にあったイベントに立石さんが参加したというお話です。今日は何ヶ月ぶりですかね、立石さん。立石さんに来ていただいております。よろしくお願いします。立石さんのブログのハウを見ていて気になった、一つは夏休みにイベントがあった。これは何ですか？ドアーズ。
大阪市、いろんな団体が多分やってるんですけども、大阪で10年ぐらいやってるワークショップフェスティバルドアーズというのがありまして、念願の初出場を果たしました。
どんなフェスティバルですか？
本当にワンコイン500円で参加できるいろいろなワークショップを集めたイベントっていうのが、
例えばお絵描きワークショップ
そう
と
ですね、
か。
演劇系がちょっと多いんですけどね、ダンスをやってみましょうとか、あと楽器演奏をやりましょうとか、あとはもう本当にね、なんかそういうクラフト系、なんかそういうものを作りましょうとか、500円でやってみようって、気軽にやってみようって思えるような、なんか面白そうなワークショップがいっぱい寄せ集まって、その夏休みの間、子供からお年寄りまで参加できるようなやつを、大体8月ぐらいに毎年やってまして、
相当広いところでたくさんの
そう
ワー
で
ク
す
ショップ
ね、
なんですか？
大阪市の芸術創造館っていうところがメインではあるんですけども、今年はちょっといろんな京都とか、あと大阪の堺とか、そういうところの、なんていうかな、公民館というわけじゃないんですけども、そういうところを借りてやってたっていうのがあって、割とちょっと広範囲にやってたみたいですね。
で、立石さんはそのパフォーマンス系を。
いえ、クラフト系ですね。
クラフト系を。
さすがに以前からちょっとちょいちょい言っていた、封筒を作る、古雑誌から自分の好きなところから、切り取ったページを使って、封筒を作るっていうのが、ワークショップでこれできるんじゃないかなと思って、今回ドアーズにちょっと申し込んでみて、いろいろ審査とかもあるみたいで、それで通ってやらせていただいたっていうことですね。
じゃあ、そのワークショップだから、クラフト系は机、テーブルがあって、
そうです
そ
ね、
の周りにそのテーブルに座れる人ぐらいの人数が集
そう
ま
です
るって
ね、
いう
大体
感じなんです
20人ぐらいを最大用意してたんですけどね。
初めての体験で。
そうですね、封筒作りワークショップは以前、本当に小規模だけども、2回ぐらいやってきてたので、そのやり方でちょっと今回ドアーズでできるんじゃないかなと思って、それでやってみたんですよね。
今までのね、ワークショップは割と人系とか、ライブとか、こう知ってる人が来はったりとか、どういう人が来るか想像できるワークショップが多かったような気がするんですけど、立石さんが関わってるの。
そうですね。
今回は結構オープンでドキドキヒヤヒヤ。
そうなんですよ、ヒヤヒヤしましたね。そっちのヒヤヒヤ、誰が来るかというヒヤヒヤではなく、思いのほか人が集まらなかったっていう結果的には。
分かりにくいかもしれないです
そうなんで
ね。
すね、分かりにくいのと、ちょっとね、難しかったですね、いろいろ、交通の便がいいところとは言い難い場所でもあったので、
封筒作りって言ったら、あんまり生活の中で今その書い
そう
た
なんです
り
よ
と
ね。
かしないから、
そうなん
じ
で
ゃあ
すよ。
封筒って手紙を送る封筒だけじゃなくて、いろいろ物を入れて渡す封筒もあるんで、こう発想を変えると応用できるんやけど、
そうなんです
その
よ。
最初のきっかけとしての封筒作りというイメージが難しいところですよ
難しかったで
ね。
すね。
で、どうでしたか？
で、結局ですね、ドアーズのスタッフさんが、気を利かしてというか、一緒にやってくれるってなって、で結果的にですね、厳密にお客さんは1人だったんですよ。
そうなんだ、貴重な。
貴重な、 でしかも僕の予想に反して男性の、しかもまあちょっとお年を召した方だった。
僕の予想だと30代か20代の女性の雑誌好きの人、はいはい、
そう
と思ってい
たが、ちょっとおしゃれなね雑誌からおしゃれなことやってみたいなっていう女子が来てくれたら、まあ、嬉しいってわけじゃないですけど
盛り上がるだろうと
盛り上がる気分的には上がるんですけど
出たら、
ねうん、結構意外なところに、はい、おじさんが来ていただいたんです、うん、ただでもそれがすごい面白かったですね。
ああ、うん、そのお客さんというか参加者にしたら封筒やったらなんかできるかもしれんなと思ってきはったんですかね。
そうですね、だから本当になんで来たのかなってやっぱ聞いたんですけど、うん、でもすごいあって思ったのはその、ね、その方がやっぱりそのご両親の介護とかをやっててそういう介護施設に多分行き出してから、うんうんその方の中に問題意識が芽生えてつまり自分自身が将来的に同じような道を歩むっていうことをイメージされたんでしょうね。でその中でその例えば老人ホームだ老人ホームの中ではやっぱりそういう日々女性たちと一緒になんか物を一緒に作るプログラムに参加させられるわけですよ。でその時にうまくできるようになっとかなあかんみたいなそういう問題意識を持ってこういうワークショップフェスティバルにいろいろ参加されてるっていう、そういうモチベーションを持った方だったんですね、
うんうん、
すごいなと思って。
でも似てるじゃないですか、この布団のワークショップしたらあの20代30代の女子が来てくれるかもしれないっていうのの、ね、
これの裏返しみたいな
40年後みたいなイメージ。
まさにそうですね確かにその問題意識ね、僕もやっぱそうなんですよ、やっぱそのやっぱいろんな世代の人とかいろんな立場の人と一緒に何かやっていくっていうことがやっぱり絶対仕事の場合以外でも絶対必要だと思っていて、それでこういうことをやったんですけど、そのねお父さんはまあねその奥さんにも先立たれてて、それで、ね、やっぱり一人でこう生きていく上でこれからの将来を多分考えた時にねそういうすごい勇気いったと思うんですよ。こんな若い人ばっかり集まるような雰囲気のワークショップフェスティバルに男の人一人で友達も連れてこずに一人で申し込むっていうのはやっぱすごい勇気がいることだと思うんですね。でもそれでもやっぱり自分の中の問題意識がやっぱそうさせてるっていうことはもうすごくいいセンスしてるっていうか、ああもうすごいなと思って、だから本当にその人のために今回ワークショップフェスティバル僕やってるんだなっていうぐらいすごいちょっと感動して、で幸いドアーズのスタッフさんもあの手空いてる人も含めて3人来てくれはって、うん、女の方3人、うんうん、でそれが4人であのやっていただいてて、でまあねその透明のプラスチックの板を自分で切ってもらってそれを、まあ、物差し代わりにして雑誌の好きなページをあてがって鉛筆で線引いて切って貼ってって言って作るっていうね、うん、やっぱりね誰が作ってもやっぱりこれはねやっぱおじさんが作っても若い女の子が作ってもねやっぱおしゃれなのができるんですね。
あ
でやっぱあのテンプレートっていう存在によってやっぱその制約が発生するので、
うん、
自分では絶対切り取らない角度でページの写真を切り取るんですよ。つまり自分のセンスじゃなくてそのサイズとか、
うん、
そのどこまでの距離やったら切り取れるかみたいなのが、うん、その透明のテンプレートに従ってやるから出来上がった時のその角度写真の切り方の角度がもう絶対その人では切れへんようなところを切っちゃうから面白くって、で作った本人がやっぱり多分はあこんなの作っちゃったみたいになると思うんですよ。それがすごい面白くてやっぱりこれ実際にやらないとやっぱ、ね、分かってもらえなかったみたいな、やっぱ面白さがドアーズのスタッフさんもやってみて初めて自分が想像以上にこれ面白い。
じゃあこの高原の写真が好きやから封筒にしようと思って、
うん、
高原のこうイメージがあったところが封筒にしたら斜めにこう高原が消えてちゃう、でもこのポイントがなかなか素敵みたいになる
わけです。斜めになるのがいいんですよ、
うんうんうん、
だからそれはねやはりこの透明のプラスチックの板から作るっていうところの、あの、うん、なんていうかな、うん、やっぱ制約ゆえの意外な発想が引き出されていくっていうか、
うん、でそのおじさんも結構
あもうおしゃれなのをね、
おしゃれなのを作られて、
うん、そうそうそう、で一回学べば絶対もうコツ掴んだらもうどんどん作れるので、
うん、
だからもう言ったんですよ、だからおじさんのねその行きつけの飲み屋さんとかでなんかね、
うん
ま、ママさんとかにこんなんプレゼントしたらいいですよとか、うん、
いいかもしれないですね。でも
絶対そんなんで手紙もらったりとかしたら絶対一生忘れられないだろうしとか、 あるいは別に自分が何か送るんじゃなくて人にこうあげる、ね、なんかよくあるじゃないですか、あの新聞の広告でカゴ作っておばあちゃんとかで人にあげたりね、物入れ小物入れにどうぞみたいなあるじゃないですか。
あのなんか下敷きっていうか鍋敷きみたいなの作ったりとかね。
そう作ったりとかね。
ありますよね。
あのノリで僕いけるんちゃうかなと思ってて、封筒いっぱい作っといて、でそれでねなんかこれあげるよみたいな、多分すごい売り喜ばれると思うんです
よ、ね。その人に届けたい人に合うなんていうか、
あ
ー、そうですね、ページをわざわざ選んだっていうのがちらっと。
そうなんですよ。
あ、これ私にっていう、 そうその微妙なところがいいですよね。
でそれで例えば古い本屋さんの その雑誌コーナーでも、普段自分が買わないような雑誌でも封筒に使えそうかなっていうことでこう買ってみるとかね。でそういう新しい発見、うん、自分が今までやってないことをやるきっかけにもなるんじゃないかとか思ったりとかしてると、うん、これはねすごく僕はね、あの自画自賛じゃないですけどね、うん、もっとね広まってほしい趣味かなと思ってて、
そのテンプレートっていうか型さえ手に入ればいいわけですよ、ね、
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、まあ、その型はどうしてもう自分で切って作れる、
はい、あの、うん、0.2 ミリぐらいの透明のプラスチックの板、まあ、模型屋さんとかに売ってたり、まあ、文房具屋さんとかでもね、透明のプラスチックの板、まあまあそんなに難しくはないですね、うん、まあ、ネットでも買えるんですけど、ただそれをあとはその自分が今回用意したレジュメをサイズコピーで拡大したり縮小したりすれば、それだけに応じてあの自分のそのテンプレートも好きなだけ大きくしたり小さくしたりもできますよっていう話はするんですけど、うん、で自分の好きな大きさの、ね、テンプレート僕もいくつか持ってますけど、
うん、
まあ、それでね気が向いたら暇な時にちょっと封筒作っといたら、
うん、いいですね。
いや、いいですよ。
立石さんはどんな風に使われてるんですか、その自分が作った封筒。
あんまり使わない、あんまり使わないですよね。
あ、そうですか、
使いたいとこなんですけど、
うん、
でも使えるチャンスの時は使いますよ、はい、手紙送る。
結構あの母が教えてもらって、
ほうほう、
もうしょっちゅう作ってますよ。
いいことです。
あの、はい、でなんか一人でニヤッと、
うん、あれ楽しいですよ。
貯めてますね、
そう、なんか、なんかのためにそう使っ、貯めとこうっていう、
人にこうなんかあげようとかいう時に、
そうなんですよ。
じゃあそのおじさんも今はひょっとしたらいろんな
作っててほしいな、
あるいはお母さんとかお父さんとかね、あの介護されていても、そのお父さんとお母さんにあげて、それをなんかお父さんお母さんが使わはったらいいですよね。そういう風に広まって、そのドアーズのスタッフの人もあのちょっとしたお礼言うのにいいですよね。
しかも一点物ですから、
一点物ですから、それが、あ、私もう一つこのドアーズのでこう聞いてみたいなと思ったのは、そういうとこに集まってくるその他の人たちの表情とか、あの今その遥かなショーでも話していると、あのパブリックライブラリーでいろんなワークショップがあったりとか、はい、11月も多分ジンを作ろうっていう、あのテーリングストーリーとか、あなたのストーリーをジンにしましょうみたいな、
はいはいはい、
そういうワークショップとかがあって、はい、結構いろんなワークショップっていうのが、はい、あのそういうパブリックな場所っていうか、
うん、
そういうところであって、ただ私なんかもそうなんだけど、知らない人がそのワークショップで集まっていろいろ情報交換するとか、うん、教えてもらうとかあんまり慣れてないから、ちょっとこうなんかそれこそ行こうかな、どうしようかなと思ってしまうんですけど、どうでした、その雰囲気は。
ワークショップの内容が本当に多種多様なので、うん、ただ本当にドアーズのスタッフさんがやる前に言ってたのは、やっぱりそのね、ボランティアスタッフやって楽しいのは、やっぱりみんなやり終わった時の表情がすごくいいっていうか、うん、やっぱり日常にないことをやるっていうか、やっぱちょっとした冒険ですよね、
うんうん、
新しいものに触れるっていう、ほんの1時間だけだけど、でもそれがなんかちょっとでもその人がこうね、パッといい表情になるのが面白いんですよみたいなこと言ってて、
うんうんうん、
だそれを本当にいろんな幅広い世代の人にこう提供しているワークショップなんだろうし、あんまりこう特定のそういう色に染まらないようにあえてしてるのかもしれないですし、だからこそ
バラエティのあるワークショップを揃えてはるわけですね。
そうですね。
そのワークショップする前に、その各ブースっていうかテーブルの主催っていうか、あのメインの人があると思うんですけど、今回その封筒作りだったら立石さん、
はい、
そういう人へのなんか注意とか、あのアドバイスとか、そんなんはあるんですか。
事前にいろいろその審査の段階で、うん、その1時間のワークショップの中身のやっぱりスケジューリングみたいなのは問われてくるんですよ。
1時間ですね。
そうですね、まず、そうですね、確かに、1時間
とか2時間とか割と短い時間で、はい、
だから最初にどこまでイントロダクションするかで、どこまでこの参加者同士交流させる仕組みをどうしますかみたいな、僕もいろいろ考えたんですけど、結局今回一人だけやったからあんまり交流させられるもなくて、僕はもともと作ったものをみんなで交換し合いましょうみたいな、そういうことを考えてたんですけど、うん、まあまあまあそういうことも考えながら、そのできる限りワークショップの人たちが講師も含めてみんなでこう交流できるような内容にしてくださいっていうオーダーはありましたね。プラスちゃんと片付けの時間も含めて1時間で終わるように、あのプログラムをちょっとあのタイムスケジュールを考えるようにっていうのはありました。
じゃあ先にちゃんと構成をしとかない
と、ね、それはすごくいい経験になりました、うん、なんか、はい、思ってた以上に、はい、
だいたいこうイントロダクションとしての自己紹介があって、全体何をしますか、
す
今日ということの出来上がりのイメージも作って、でプロセスが40分とか3分の2ぐらいで、はい、あとはそれの
振り返りとか、
振り返りみたいな、
はい、そうなんですよ。いろいろ考えましたね。
はるかのショーでも一応こうあの1時間番組やったら番組構成表、
あれが大事です。
毎回作るんですけど、はいはい、作らないと私なんか永遠に喋ってしまいそうなの、はいはい、あの私が喋るんじゃなくて聞くのが楽しくて、もっと聞きたいもっと聞きたいと思ってるうちにっていう風になってしまうので、
あ、ね、
あのでも限られた時間の方が、あ、なんかこう集中するっていうところもあるかもしれないですね。もしそれが3時間だったら結構ハードですよね。集中力も参加している方の、
そうですね、
その何分のワークショップかっていうところも見そうというか、
そうですね、
あのしかもそのワークショップの内容によっても本当は必要な時間違ってくるから、でもいい体験でしたね。そういう違う世代の方がどういう動機で来られるかっていうのは、本当に勉強になりましたね。立石さんにとってすごく刺激のある
一日という
か、そうでしたね、はい、スタッフさんとも交流ができて、
はい、そうですね、
この封筒のワークショップはまたいつかやってみたいな。
あ、そうですね、あのいろんなところで、まあ、ノウハウを、ね、ノウハウ言うというのもそんなに大したもんじゃないんですけども、まあ、またチャンスがあればやりたいなと思いますし、まあ、今自分の友達が今度新しく乾物屋さんをオープンするので、
お
でその乾物屋さんの中でそういう場を提供したいっていうふうに思っているので、まあ、その場を使って何かやりませんかって言われてるんで、まあ、またそれもこじんまりとやってるかもしれません。
面白いですね。乾物屋さんですか。
はい、乾物屋、スモール、スモールという乾物屋さんを
関西で、
はい、高槻で、大阪の高槻で、
へ、はい、じゃあその封筒、立てての作った封筒使われてたり
それはあるかもしれないですけど、
まあまあ、意外と乾物と全然組み合わせの違う封筒で、
ね、面白い
かもしれません。面白いかもしれません、はい、あのじゃあまたそのあの冬ぐらいに
そうですね、
乾物のお話も含めて、
はいはい
は
い、ありがとうございます。はい、
立石さんとはそのワークショップで古雑誌のページを切り取って封筒を作ろうというワークショップをしたというお話でした、なかなか楽しかったですけども、あのリュウトさんいかがですか。ワークショップ作るって難しいですね、はい、あの参加するってことばかり考えて
そうですね、あの特に物完成品っていうか物を作るっていうあのワークショップだと、その時間完成品が最後にはできてないといけないし、あのまとめみたいなのもしないといけないし、みたいなのあるんで、うん、結構段取りって大事です
ね。そうですね、段取り、うん、日本語で言う段取りですね、確かに、うん、でもなんかこうか完成品、物作るんだったら完成品ができたことによる達成感みたいなの共有できるけど、またワークショップも、ね、物作りじゃないワークショップがあるので、そうするとその振り返りまで行く達成感をまで行くまでのみんなのプロセスみたいなものをうまくこうファシリテートしていくって、なかなかスキルがいりそうですけども、
うん、そうですね、あの最後に、まあ、あの図書館とかでやるワークショップは物を作るっていうよりは、うん、あの何かを紹介するっていうのが多いので、何を紹介したいか、だいたい1時間とかだから、うん、何を紹介したいかっていうのを絞っておいて、あの、うん、そこまでいけるように時間内にっていうのがあるので、
あれもしたいこれもしたいと思うけど、今回は何をするかっていうイメージを仕掛け人が持ってるかどうかによってだいぶ変わってきそうですね、うん、でも今回みたいに立石さんのお話みたいに来る人、参加する人がどんな人かわからないとか、何人かがわからないと、さらにヒヤヒヤドキドキ、
うん、
いい、
そう
です、あの仕掛け人の方もすごく勉強になるなと思いました。 そろそろ時間ですね。夜ずいぶん、寒くなってきましたので、風邪ひかないようにゆっくりと週末を過ごせますよ。WRF is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Abundant Champagne Independent Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abundant. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.